井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、というわけで砂川さん、
はい、
最近いかがですか、はい、楽しいことなどありましたか？
この月に1回ぐらいありますよね、うん、急激な雑な振りの時あります
ね。雑な振りはい、なんかちょっと私がなんて言うんですかね、
はい、
今月落ち着いてたなっていう感じだったね。あ、ちょっと仕事が忙しかったっていうのもあって、はいはい、なんかあの、うん、プライベートの充実がなかったっていうのもあってそんな風に繋がさないが楽しいことあったかなって思って聞いたっていう感じです。
最近ですか、まあ、仕事のところだと、
うんうん、
多分前回ですかね、うん、その新しいアカウントを今年は2つ始めようと思ってますみたいな感じで、
うんうんうん、あ、言ってましたね。はい、うん、
あの使い捨てカメラを置いてきたみたいなアカウントと、うんうん、あとあの、うん、キャバ嬢の子を主演に置いた、うん、まあ、あの TikTok ショップのメインのアカウントを2つやりますっていうところで、うんうん、まあ、今立ち上げて実際に始めてたんですけど、
うん、
あのカメラのアカウント、
はいはい、
あれ前話したのかな、カメラを1回置いてたらカメラなくなったんですよ、う
んうん、あ、なくなったたんだ。あ、いや、その話は、はい、実際亡くなった話は聞いてなくって、亡くなることもあるんじゃないの、はいはい、っていう、なんか想定の話として番組でしてたかも。あ、
実際に、ね、あの、うん、置いて、うん、駅に置いて、
うん、
2時間後ぐらいに通りに行って、
うん、
まあ、カメラ亡くなってて。
うん、
で、うん、まあ、後日、あの、知らない人から DM で、
うん、
あの時あの場にいたものなんですけど、カメラをその、駅の係員らしき人が持って回収してました、みたいなことを書いてたんですよ。
ああ、はい。うんうん。
で、ああ、じゃあ、回収されてるんだったら、なんか取りに行くのもめんどくさいから、もういいやって思ってたら、
うん、
今度その駅の近くに住んでる友達が、
うん、
カメラあったよっていうふうに、インスタグラムに上げていて、
え？うん。
多分、その日は回収してたけど、誰も取りに来なかったから、その駅の、駅舎ですかね、中に置いてたんですよ。そこ無人駅なので。
うん、うん。うん、
で結局カメラ回収して、うん、まあ、写真も現像して、うん、で動画も1本目インスタグラムと TikTok に上げたんですよ、
うんうん、
ただ、
うん
うん、あんま楽しくないなっていうのを動画を作ってあげて思って、
うん、
これを新しく始めようっていうのを前回話したんですけど、
うん、
もうあのアカウント消してやめました。
あ、終了のご報告。
はい、終了です。
あ、なるほど。
はい。
それは、単純に取れ高がないなっていうのが、もう1回目にして分かってしまったっていうところが、終了の、理由？
そうです。まあ、理由何個かあるんですけど、まあ、今回の取れ高的には確かになかった
ん
ですよ。
うんうんうんうん、
で、理由としては、これも前回話したと思うんですけど、うん、コダックっていう、
はい、
あのポケモンじゃない、
ね、はい、ポケモンじゃない方の
カメラの方を、
はい、うん、
黄色のやつを置いてたんですけど、
はい、うんうん、
あのコダックのカメラって映るんですと比べて、うんうん、フラッシュのボタンがすごい分かりづらいんですよね。
あ、その話もしてましたよね。はい、うん、
はい、なんか映るんですは多分僕の記憶だと、うん、フラッシュのスイッチみたいなのをなんか押すと赤いランプが出て、
うんうん、
みたいな感じだったんですけど、
うんうん、
コダックってカバーの上に電気のマークがあって、
うんうん、
ここを確かに触るとなんかちょっとぷっくらしてるなみたいな感じで、
うんうん、
そうなんですよ、もっこり、うん、まあ、もっこりしてて、
うんうん、
でそこを押すと、まあ、ピカッと光るっていうのが、
うん、
多分映るんです使われてる方が多かったんです。そのフラッシュの焚き方コダック分かんなかったんだと思うんですよね。
おー、はい、うん、
なんであの夜の駅とか、
うん、
あとはその一番初め自分の離島の、
うん、
あの初日の出が見える展望台に置いてたんですけど、
うん、
まあ暗いんですよ、全てが。
なるほど、うん、
めちゃめちゃ暗いっていうところと、
うん、うんうんうん、
あとは前回お話した通り、あの使い捨てカメラ1個2500円から、まあ2800円ぐらい今
高いよね。
で それプラス全部のスマホ転送で、まあ、1800円ぐらいかかってて、だいたい1個の動画を作るのに、まあ、約5000円近くかかると。そうなると、僕のナンパモノショートドラマの、まあ、ちょっとナンパモノって言ったらなんか AV みたいになるんであれですけど、
そうで
まあ、
す
ナ
ね。
ンパ風の ショートドラマの、大好きは、モデルの人に出演料を渡して、その時の飲食代含めても、1回の撮影であれ3本撮るんで、あっちも1本あたりだいたい5000円なんですよ。
な
動
る
画に
ほ
かかる
ど。
単価が。ってなると、1回の撮影で5000円で3本できるものと、1回の撮影でカメラ置いて見ないといけなくて、最悪後日撮りに行かないといけなくて、で、現像もお金かかっての、まあ、カメラ屋さんのタイミングによっては、当日現像できなくて、ちょっと時間かかるとかになったりすると、結構めんどくさいな、と思
な
っ
るほど。
て。
まあちょっとコス
で、意
ト
外と
パ
動画
フォー
の
マン
再
ス
生
というか
数、
ね。
そんな回らなかったんで、
まあ企画がちょっと、
そうなんです。すべてにおいてちょっとパフォーマンスが、
継続が難しいと。なるほど。
そうですね。っていうので、もうなんか、考えて、でもこれってすごい大事なことだと思うのは、やっぱ、こういうのやろうかな、いいと思うよなって頭の中でやっぱり思ってるだけだったら、それって結局妄想なんで、まあ、行動に移さないと何もわからないじゃないですか。
もうその通りだと思います。具の根も出ないほど、偶性ですね。
偶然ですか？
偶性論です。
で、まあ実際に始めて、まあ、頑張って作ったらきっといいものできると思いますし、多分数重ねたらいつか再生回数そこそこ跳ねるだろうなとかもまあ思うのは思うんですけど、まあコスパとタイパ、タイムパフォーマンスが合わないっていうところで、まあやめる判断、まあだらだら続けてももったいないんで時間が、それこそタイパは悪いんで、じゃあもう一回やってなんか微妙だったし、自分自身が楽しくないからもうやめようっていうので、僕やめたっていう感じです。
これはね、なんかすごいことだと私は思うんですよ。
はい、褒めたたえてください。
どっからでも褒めるっていうのは私の得意技かもしれないですけど。
ありがてえ。
でも本当に今砂川さんが言ったことが全てだと私は思っていて、なんかこれやりたいな、あれやりたいなっていうふうにずっと考えていて、ずっとやらない人いるじゃないですか。あれ
や、
や
そう
ろう
です
と思っ
ね。
てんだよね、みたいな。いつやんの?みたいな。もうずっと言ってるけど、みたいな。ね、なんかそれって本当にもったいなくって、まずやってみて、で、失敗したらやめればいいっていうふうに思うんですね。で、やっぱりさ、世の中のその成功してる人とかを見てるとさ、なんか、すごいなとも思うし、なんか、あの人だからいつも成功してるんじゃないかなっていう気になるんですけど、で
そう
も、
です
その
ね。
人の成功の裏には、もうたくさんの失敗があるわけですよね。でもそこはやっぱり見えないから言わないし、いや、これ失敗しちゃってさ、なんて、わざわざ、まあ言ってくれる人もいるけど、でもそこまで言わないし、私たちも失敗したことに注目はしないですよね。
そうですね。
やっぱ成功しててるところに、すごいなって目が行くっていうことが、まあなんかあるので、なんかこう、その、やっぱりやらない人っていうのは、なんかこう失敗したら嫌だからやらないみたいな人がたくさんいると思う。だからそれをなんか、まあ、恐れずにね、なんかこう砂川さんはチャレンジしたということで、しかもこれはダメだったと、もう自分的にですけどね、なんか楽しくなかったなとか、なんか思ったより跳ねなかったなとか、いろんな理由あると思うけど、スッと弾けるっていうのはまたこれもすごいことだと思うんですよね。なんかこう一回やっちゃったから、なんかこうなんていうんですかね、やっぱ時間をかけたものは回収したいっていうのは人間の性だったりするので
確かに。
なんかそれをちゃんと弾くことができる人っていうのもまたすごいことだなっていうふうに思うので、砂川さんは今回ね、もう1月始まって、もう2回すごい偉業を成し遂げたっていうことになりますよね。
気持ちいい。そんな褒めてくれるんですか。偉業を成し遂げたまでいきます。
だって初めてやめるんですよ。これすご
確かに。
いことじゃないですか。
いや、確かにそうですね。
でもそれを、これはやりますって言ったけど、やってみて、やっぱりなんかちょっといまいちだったんでやめようと思うんですっていうことを番組で発表してくれるんですよ。こんな人いなくないですか?
もうすべて。 しかもすごくないですか、前の週に始めましたね、こっちの週にやめましたって。まあ、ちょっと収録の期間とかもあるんでね、間ちょっと時間は空いてますけど、
うんうん、
はい、まあ、リスナーの人からしたら
すごい早い。やめんのみたいなね、感じではあると思うんですけど、いや、でもすごい、すごいことだなっていうふうに思います。うん、
そうなんですよ。しかもこれなんかめっちゃ真面目な話、やっぱすごいなんか大事だと思うのが、
うん、
僕もなんか、特に去年まで、あのナンパのアカウント始めるまでは、
うん、
いやもう考えるだけだったんですよ。こういうのやったらバズるんだろうなとか、こういうのやったら面白そうだなって考えるけど、やらないみたいな感じだったんですけど、やっぱなんかそういう人って、めっちゃすごいこと考えてても何も形にしたいんで、やっぱり何者でもない人。うん、
そうなんですよね。でそれで誰か成功してる人を見て、あ、それ俺もやろうって考えてたんだよねとかいうのが最高にダサいですよね。
いや、そうなんですよ。一番良くないじゃないですか。
はい、良くないと思います。
で、やっぱりこの、
うん、
始めてから続けるよりもこの、うん、何もないところから始めるのところの方がやっぱり一番初めに大きなハードルっていうか壁があって、
はい、うんうん、そう思います。うん、
実際に僕もそのナンパのやつがちょっとバズって、うん、まあ、あのど素人ホテルさんが主催のバズ塾っていうところのやつの、まあ、その、うん、抵抗者じゃないですけど実績者対談みたいな感じのやつで、うん、まあ、いろいろお話をさせていただいたときに、
うん、
まあ、やっぱりずっといいものを作ろう、うん、いいものを作ろうって思って全然何も作らなかったけど、うん、やっぱり作らないと意味がないし、
うんうんうんうん、
まあ、そういうコミュニティとか含め、あの、うん、コミュニティに入ったから成功するわけじゃなくて、あのスポーツジムと一緒で、うん、あの、うん、入会した後にちゃんと自分が行かないと意味がないっていう話を、
はい、
たら、その対談を見た人たちが懇親会とかで、うん、あれ見て私も始めなきゃいけないと思ったんですっていうふうに声をかけてくださった方もいたんで、うんうん、やっぱここにすごい壁があるんだろうなっていうのをめちゃめちゃ感じたんですよね。
はい、うん、そう思います。しかもあれを見て私も始めたんですじゃなくて、で始めようと思ったんですって、まだ思っとんのかいみたいな、
まだ始めてはないんですよ
ね。それがもったいないよと。もう別に、うん、なんだろう、私が失敗したところで別になんか命取られるわけじゃないんだから、さっさとやった方がいいよっていうね。
いや、そうなんですよ、うん、別になんかあのミスったらもう決して別のことやったらいいだけですし、もうなんか、まあね、よく例で言われるのが、
うんうん、
あの1打席で、うん、もうホームラン打とうとするんですよね、
うん、そうなんです
よ。三振したらダメ、ヒットしたらダメ、じゃあどうやったらホームランが打てるんだろうって、はい、うん、考えて考えて初打席で打とうと思うんですけど、
うん、
もうそんなの100無理じゃないですか、
うんうんうん、
何回も経って打ち方とかいろいろ考えて、あ、じゃあこうやろうっていうので、
うん、
いいボールが来た時とかにいろいろあってでホームランみたいな感じになるんで、
うん、
結局その場に立たないと無理なんですよね、やろうと思ってることが成功するっていうのが。
そうなんですよ。なんかこれは多分どんなことにも言えることで、まあ声優さんになりたい人が仮に聞いてたとしたら言いたいんですけど、はい、うん、あのオーディション1回落ちたくらいで諦めないでほしいんですよね。
ああ、なるほど。
やっぱりなんかショックではあると思うんですけど、
はい、
じゃあ何が良くないなんてことはないんですよ。もう今回はどうして落ちたのかなとかさ、なんかそのじゃあどこをどうしたらいいのかなって、そっちの方に目向けてほしくって、なんかこう、うん、改善の方に目向けたいんだけど、いやでもここがダメだったみたいな、なんかそのダメな方に目向いちゃうの、向きすぎるのもね、なんか良くないっていうか、なんかそのダメなとこ分かったらどうやったらここ改善できるかなっていう、なんか前向きな方に転換してほしかったりするんですけど、うんうん、うん、なかなかね、なんかちょっとあのそういう一回で諦めちゃうみたいなのは起こりがちかななんて思いますね。まあショックですけどね、なんか失敗、まあ失敗というか、うん、失敗ではないんですけどね、うん、
まあそうですね、
うん、そうなんです。なのでたくさん打席に立ち続けてほしいなというふうに思っています。うん、まあでも なんていうんですかね、そのまあ今ってネットに、
はい、
うんと何か残すとなんかそれが延々残ったりするじゃないですか。
ウェブ
魚拓的な感じで、
はい、
それでみんななんかこう
ウェブ魚拓、はい、
そう、なんかなかなかやりだね、あの一歩踏み出せないっていうところもまああるのかなっていう感じはちょっとしちゃいますけどね。
うん、うん、まあでも、
うん、
消せるんでね。
消せ、そうですね、アカウントは消せますしみたいな
ね、全然、
はい、うん、
それは問題ないんじゃないですか。まあ結局なん
ね。
か、ていうかまあそれ怖い人って、もうそもそも始めれないですよね。始めようと
そう。
思わないでほしい。なんか、それが怖い人は。
そうですね。まあ、そういう人は、なんか、まず起業が向いてないんですよね。だから、別に起業することが、なんか、偉いわけでも何でもないから、
そうです。
どうい
はい。
うね、働き方、生き方をするっていう、なんか、自分に合った生き方をするのが、本当に一番、なんていうんですかね、心地いいと思うんで、なんか、いろいろと、まあ、トライしたり、トライしたけど、これは向いてなかったんだって思うね、気づきのきっかけになると思うので、もう本当に失敗は失敗だったって思った時に失敗になるんで、この失敗も糧にするって思っているうちは、それは失敗ではないっていうね。
いや、そうですね。でもなんか、こういうこと言いながら僕もこの SNS のやつは、それやった方がいい、やらないとわかんないっていうふうに言えるんですけど、最近さっきも言った推しのキャバ嬢に、今のお店を辞めて別のお店に行こうか迷ってる的な話をされたときに、給料が新しい店上がったとしても、でもそこのお店が人間関係がいいとかどうとかって入らないとわからないじゃないですか。
まあそうですね。
なんでまあその転職とかになってくると、やらないとわかんないけど、まあ、やって、めちゃくちゃ今の会社辞めたいっていうんだったら別ですよ。でも条件とかでどうしようかなって迷ってる時って、一回行ってみたらいいよって言っても、次戻れるわけじゃないんで、
そう
そう
で
なる
す
と結構難し
ね。
いんだよなっていうのは、なんかそういうことも思ったりはしましたね。
なんか、キャバ嬢かっていう
はい。
と、また砂川さん、キャバクラの話かっていうふうに思われるかもしれないですけど、でもこれは本当に、職業関係なく、
いや、そう
全員
なんで
に
すよ。
言えることだと思うんですよね。なの
職を
で、
変えるとなるとね。
だからなんか、人間の悩みの8割が人間関係じゃないですか。
確かに。
だからなんか、今の環境が人間関係が良くって、給料アップを望んでいて、給料アップのために転職するんだったら、今の上司に給料アップの交渉をするのはありなんじゃないかなって思うんです。
確かに。
ここにいたい。あなたと一緒に仕事したい。でも、給料にはちょっと不満があって、で、日頃私はこういうことで貢献したり頑張ったり、お店の売り上げにつながるようなことをしてるんで、次の給料査定の時には、ちょっと検討していただけないでしょうかって、こう、お互いにね、ちゃんと、相互関係が成り立ってるっていうのを明確に提示した上で交渉するのがいいと思いますね。時々、交渉なのに、なんか、もう怒ってるみたいな状態で来る人とかいるじゃない、行っちゃう人いるじゃないです
まあ、いま
か。
すよ。はい。
そういうのと
もう
か
怒ってる。確かに。
そう、なんか、もったいないんで、何が、一番の目的なのか。ここにいて、一緒にずっとやっていきたい。だけど、ここだけが一個引っかかってるっていうところだけをね、ちゃんと伝えれば、いきなりね、怒る上司もいないと思うんで、いてほしけれ
まあ、
ばね、そ
確か
の
に。
子にね。
そうで
い
す
てほ
ね。
しいと思うんで、
多
だから、
分、いてほしくなかったらもう怒りもしないと思いますよ。あ、わかりました、どうぞって
どう
なる
ぞ
だ
どう
け
ぞって、
だと思うんで
なんかむしろ向こうから言い出してくれてラッキーぐらいになるかもしれないし ね。
確かに、確かに。
だからさ、なんか、そうですね、砂川さんは大人として、その女の子に、どんなアドバイスをするのか
いや、めっちゃ難しいんですよね、なんで。本当 に、
ね。
話は長くなるんで、また別で話します。
わかりました。別の回で詳しく。いや、いいだろ、もう。
キャリアの話ですからね。
ああ、そうですね。
仕事と遊びなんで仕事の
ああ、
話です。
仕事の話、そうですね。そうでした。それでは、今回はこの辺で放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。
この番組は声優仙台恵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたいすべてのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台恵里と。
砂川信夫でした。
バイ
バイバ
ーイ。
イ。